打順路についてのメールです。はじめまして、いつも楽しく拝聴しています。千年さん大好き、うなぎ猫と申します。うん、さて、私が期待なクリーンナップについてです。クリーンナップというと、3番から5番に強打者を置くということが一般的ですが、昨今は2番にカシタニ、ペゲーロといった強打者を起用し、2番から4番をクリーンナップと据えることができるような企業があります。作戦としてバントをするしないという点が大きく影響していると思いますが、2番から4番のクリーンナップの有効性について、樋口さんの意見をお聞かせください。3番都合起用も関係あるかもしれません。長文失礼いたしました。ということで、2番から4番のクリーンナップの有効性。まあ、3番から5番にクリーンナップっていうのを置くのと、2番から4番のクリーンナップの置くっていうのの違いを聞きたいってことなのかな、これは。
そうですね、前倒しをしてバントをしなく攻撃的な打順ということでしょうね、
この辺はいろいろと多分皆さん思いがあるでしょうよ、私も多分、はい、行きましょうか、はい、どうでしょうね、じゃあまたマックさんからどうですか、2番から、まあ、2番に要は強打者を送ってことかってことなのかな、結局は、うん、どうでしょうね、はい、
まあね、昨今の、まあ、成功例で言うと広島なんかそうですけど、やっぱこう、うん、打てる2番というか打率のいい2番がいるとこれだけ、うん、打順がうまく回るしチャンスも増えるし3番4番に、ね、うん、得点機会が非常に増えると、
うん、
ね、よく言われるそのセーバーメトリクス的に言うと2番がバントするよりも2番が打った方が、うん、実は得点の期待値はちょっとだけ高いっていうね、
うん、
データが、まあ、あるのでおなじみですけど、
うん、
まあ、でもやっぱさっきの、 打順が変わると打てないっていう選手もそうなんですけど、やっぱ日本人ってこうメンタルが結構やっぱりそこにこう気にしてて、
うん、
なんていうかな、その例えばですけども1点ビハインドでまず同点にしてからっていう攻め方があるじゃないですか、
はいはいはい、
はい、うん、1点負けててここで、追い越すんだっていうことよりもまず同点に追いつきましょうみたいなね、うんうんうんうん、それでこう安心して後でこうつなげるっていうことか、まあそれが多分日本人の気質というか、
なるほど、
まあ、合ってるというか、まあ、それがあるから過去言われてるのは、ね、1番出て2番送って3、4番に出すと、
うん、
うん、でもこれがこう年月経って野球も変わってきて、私のこう見る野球、好きな野球が変わってくるとね、私もそうですけど、
うん、
やっぱりこう、まず打順に切れ目なくしたい、だから2番が、うん、打順がコンと落ちて小技が上手い選手よりも、まあ、1番に続くような出塁術、うん、まあ、長打力はちょっと置いておきますけども、うん、高い選手を置くとね、まあ、さっき言われた梶谷なんか、まあ、まさにそうでしたけども、
うん、
置くと当然、上位打線の方が年間通してみると打席数、回る打席数って100打席以上、うん、多分多いはずですから、
うん、そうですね、
うん、それだけ、得点圏3割って言っても数多ければその得点圏の回数も増えますからね、
うんうんうん、
そうなってくると、まあ、小技はこう下位打線に期待して見てる方としても、うん、あの期待値が上がる、まあ、得点期待値が上がるってことは得点の可能性が上がるんで見てる方も、うん、まあ、単にこう点数が入る場面を多く見れるっていうことですから、
ね、うんうんうんうん、
ってことで前倒しをするのは非常にいいことだし、ね、私も好きな打順ではありますよ、
はい、あ、うん、結構こう、うーん、まあ、野球見に行ってさ、うん、こう、まあ、僕はハマスタが多いわけじゃないですか、ホーム、
はいはい、
ホームで、そうすると当然先行は相手方になるわけですよね、
うん、
で1番をフォアボールとかあるいはヒットで出すじゃないですか、
うん、
ベスターズの選手がピッチャーがですよ、
うん、
でバントしてくれって思うもんね俺、
うん、そうね、
とりあえず1つアウト取らせてくれって、こう打たれる方がやっぱ嫌だもんね、
うん、
それで繋がれて1、3塁とかになっちゃったら、まあ、もう、1点でこれ終わんねえかもしんねえな、みたいな感じになるじゃないですか。
うん、
とりあえずバントしてくれって、すごく、あるなぁ、と思うね、うんうん。
単純にアウトカウントが増えると得点期待値ってやっぱり下がりますからね。
うん、そうですよね。
うん。
うん、
でも、セカンドにいるっていうのは、やっぱりちょっとね、緊張する場面ではありますけども。うん、
まあまあね。まあでも終盤とやっぱり初回とじゃだいぶ違うからな。
もちろん。
まあ1点ぐらいはいいかってなるからね。はいはい、わかりました。はい、他、 まあ、杉田さんどうですか。
は
い、
僕はですね、やっぱ2番はバントできる人を置くべきだと思うんです。
おお。
これは、その2番にその強打者を置くっていうのは、その目先の結果としてはうまくいくかもしれないですけど、
はい、
そのトーナメントではなく、その長いリーグ戦を考えるとね、やっぱり気をてらった打順よりも、オーソドックスな方で1年回した方が僕はずっと結果が出やすいのかなと思ってるんですよね。
なるほど。王者の不覚のようななんかコメント
で。例えて言うと、その長期的に優勝を果たした V9 時期のジャイアンツとか、西武ライオンズのオープン時期ですね。はい、あの時期は、2番の土井さんとか、西武で言うとヒットさんですかね。バントを確実にできる2番打者がいて、他の打線も機能してましたよね。そういうのを置く方が長期的に考えるといいのかなと。
なるほど。
散々今までね、うちもペゲールやられましたけどね、これ、通じて最後までこれ行くかどうかはね、ね、オーソドックスな形とその気をてらった形で、なのかというのは僕、今年、トータルで見てね、一番どっちの結果に出るかというのは楽しみにしてるんですけど、僕はやっぱり、ホークスで言うと1番が出て、今宮が送って、柳田が内川で確実に1点取っておくと、まあ、あとのリリーフ勝負になった場合も、その1点だけ取っておくと全然変わることなんでね。まずは先の1点を取って抑えると。というのが一番勝ちパターンに行きやすいし、相手もね、その1点取った時点、取られた時点でやっぱプレッシャーかかってくると思うんで。
その1点。まあでも、あれだよね、オタクさんはバルデス2番っていうのもあったのもあったけどね、昔。
まあまあ、で、昔その山本を2番にしたり。
あ、カズヤモトとかね。
ただ、
それよりもやっぱり、
優勝してる、バルデスの時は優勝しましたけど、
はいはいはい。
山本の時は、根本さんがやったんですね、確か。
ああ、まあね。まあ優勝しないか。
ええ。
そうか、そうか。
時だったんで、やっぱ印象としてはちゃんと遅れる2番が追った方が年間を通して安定するのかなと思う。はい。
だからまあソフトバンクはそもそも前倒しをしてもしなくても、残りの選手の層もね、失敗して。
そうなんだ。はい。はいはいはい。天啓さんはどうでしょう。
そうですね、これはまあどちらかと言いますと、まあ、2番、3番、4番よりも、まあ、やはり1番に茂木がいたっていうところが大きいのかなというふうに思ってます。結局茂木はまあ1番バッターにしては非常にパンチ力がありますんで、まあ、初回のまあツーベースとか多いんですよね、まあ、なのでランナーを進めないで、もう茂木が2塁まで行ってそこから打っていっちゃおうっていう形なので、まあ、実際、茂木はちょっと怪我で離脱してますけれども、
はい、
やっぱり代わりにはまってくるのは、まあ、中距離バッターである島内を一番に入れてますので、だこれが結局、茂木がいなくても、肘沢あたりを一番に持ってこれない理由なんですよね。結局、ただ一塁に出ただけだと、今度、送る、進めるっていう作業が発生しますので、そうすると、非常にペゲーロでは無理ではないかと。まあ、2番をカットしてその分切り上げてるっていう、そういう意味で、まあ、1番が良ければこの打順は非常に効果的なんじゃないかなというふうには思います。
まあ、ある程度長打が打てる2番1番バッターがいると効果が上がるってことだね。
はい、
送る作業が必要なくなるってことか。
はい、
なるほど。はい、フミヤさんはどうでしょう。
そうですね、これ非常に難しいですよね。基本的に打順ってやっぱり初回にどうやって点を取るかっていうのを意図して考えてると思うんですけど、やっぱり2番に何をさせるかっていうのはその初回に何点欲しいのかっていうことに関わってくるのかなと。でやっぱりピッチャーが良ければ初回1点取って、もうそれが彼のプレッシャーになるので、もう十分ですよっていう考え方だと思うんですよ。でも、ベイスターズみたく何点取られるか分かんないんだったらもう取れるときにガンガン取りたいってなると、やっぱりどんどんアウトカウント増やすの得策ではないんで、前倒しした方がいいんじゃないかなと思いますね。
そうなんだよね、結局、ごめんなさい、どうぞ。
あとまあプロは結構守備が安定してるじゃないですか、
うん、
まあ、
うんうん、
あの弱いと言ってもそれなりにエラー、うん、まあ多くても3つぐらいで終わる、はい、でもこれがあの高校野球とかになってくると、うん、ヒット以外でも点が取れてきちゃうんで、うん、まあ、本当にただのゴロで1点とかなってくるんで、うん、そういう時にはやっぱり、うん、送っといた方が得じゃないかとかいうのはありますけどね、
うん、
あとは、
うんうんうん、アマチュア野球とプロ野球で変わってくるよってことだよね。
そうそうそう、はいはい、
うん、それはそうだろうな。ツーアウトからだってワンアウト二塁でバントなんて絶対、まあそれこそね、バッターがピッチャーでない限りはない
ないですよ、はいはい、
うん、でも高校野球だったらば、ツーアウト三塁って相当なプレッシャーだもんね。
うん、
特にもう1点取れて終わりのかったらね。
そうですね、高校生持ちるボール多用するんで、
うん、
うん、結構重要なバントになってくる、うん、
じゃないかなと思って。なんだって、ボークだってなんだって点が入るってなると、いろんなこと考えてやんなくちゃいけないから、その違いはやっぱりあるのはあるだろうな。うん。まあでも俺も大体同じだね。その、やっぱり結局これって打順、最後に言おうと思ってたんだけど、打順論って、
うんうん、
打順だけの話じゃないんだよね。
うん、
結局、自分のところのピッチャーだったり、相手ピッチャーだったりが関わってくる、話だ
ね。
だよね、
うん。
だからといって、じゃあそれに合わせてコロコロコロコロ変えるのが正しいかったら、それもちょっと違う気もするので、
うん、
まあだからチームの方針をどう固めるかっていうテーマになっているんだろうね。うん、打順っていうの
は。うん、まあ、それもそうですし、仮に自分が見てて好きな打順と、うん、仮にそのチームに収まって、まあ、監督というかね、ベンチに座った時に、うん、じゃあどういう好きな打順を実際組めるかって言ったら、またそこに差が出てくると思うんですよね。
うん、それはそうですね。それはそう。うん。
その辺がこう難しいところだと思いますよ。
大体こう、新監督とかって、
うん、
今年は走る野球を標榜するとかって言って、大体できないじゃない。
うん、
あれに近いよね。なんか やっぱ現場に入ってみて分かることってあるだろう。
うん、やっぱりより確率の高い打線にね、その、
うん、
こう、奇策ではなく、杉田さんで言われるオーソドックスにどんどんなっていくと思いますよ。なんとなく。
うん、だオーソドックスにやって勝てるチームだからオーソドックスにやってるっていうところはあるしね。
まあ、そうかもね。うん、
まあ、それさっきの V9 だったり、セーブだったりとかっていうのは、それだけの戦力があるからオーソドックスにやれるっていう、うん、弱いチームがオーソドックスにやったところで弱いだけじゃんっていうのもあるんだよな。
はい、
はい、はい、わかりましたよ。了解です。さあ、そして、あと、防日ありますな。あと、防日ありますな。はい、あと、じゃあ、いきますよ。浜月さんからですよ。ご出演の皆様おはようございますと、今回は収録にぜひ参加したかったのですが、収録が始まる頃にはすでに出勤しているのでメールにて参加させていただきます。このメールはね、大体もうほぼ僕とフミヤさんの意見に近いんじゃなかったかな。まあ、一回読みましょう。はい。打順は出塁率が高い順に先頭から並べ、打率の高い打者を中軸に、残りを下位にというシンプルなものがベストでしょうか。いい打者にいっぱい打席を回すということが大事になると思います。そこで難しく感じるのが2番という打順で、1番はとにかく塁に出ればいいのに対して、日本ではよくつなぎの役割と言われるのは昔からある悪しき習慣なのかなと思います。これは杉田をディスってるね、これはね。で、チームで2番目に多く打席が回るバッターがランナーを進められれば、アウトになっても良しとされるのはおかしいのではないかと考えたときに、メジャーでは2番に一番いいバッターを置くケースがあることに納得しました。だったら鈍重なバッターを置けばいいのかということなんですが、個人的には出塁率は増すので、長打力はあればいいなぐらいの感覚です。楽天のペゲーロはあれで言って内野安打がリーグトップだったり、調理面があるぐらいのでいい2番だと思います。3番もどちらかといえば打率より出塁率重視でとにかく塁を埋め、4番5番はヒットを打ちランナーを返すということで、出塁率よりも打率が重視されるのかなと思います。こう考えたときに今のベイスターズを見ると出塁率が高く足の速い桑原の1番と出塁率4割超えの3番都合でのチャンスメイクに 打率3割超えのロペス、宮崎でランナーを返すのは非常に理想的な打順に感じます。吉村君は2番における打者の候補にかけるところでしょうかねと。梶谷は俊足ながらも併殺が少なくなく、まあ多いね、併殺が多く、今年は出塁率も低いので、現状の回で好きにさせるのがベターでしょう。ここまでを考えて、踏まえて、2番候補がいないのを考えると、1番から桑原、筒香、宮崎、ロペスって前倒しが理想なのか、要は桑原1番で2番に筒香ってことだよね。3番宮崎、4番ロペスと。ラミレス監督には型にはまらない自由な采配を期待したいですと。5番以降はそれこそ期待できる選手から順番に並べていけばいいと思います。ぶっちゃけカープぐらいタレント揃いじゃなければ、回まできっちり考えることはないのでは、とりあえず、6番キャッチャーと7番梶谷は入れ替えた方がいいと思う浜好きでした。勝負に失礼いたしました。ということです。まあ、いろいろ考えてますね、この人もね。
うん。
ここだから、すごい難しいよね。まあ、ベイスターズに特化したような話になるけれども。もうじゃあ、これは一回、ケンケンとフミヤに一回聞きましょう。これ、今現状の理想の打順はどうなりますか？ケンケンさんは。
そうですね。まあ、私は、本当は能力的には梶谷が一番がいいとは思ってるんですけども。うん、
はい、はい、はい。
ただ、本人が嫌だと言ってるところなので
、うん、
まあ、それがどうかなと思うんですけれども、うん、まあ、梶谷を一番にはめていくのであれば、
うん、
まあ、梶谷、桑原、筒香、ロペス、宮崎、倉本、まあ、セカンド誰か入れて、戸柱、ピッチャーがいいのかなと。
おうほうほう。もう9番にピッチャーでいいよ、
ね。そうですね。はい。梶谷1番であれば。
桑原を2番に置くところか。
そうですね。
なるほどね。でももちろん、送らせたりはしない2番ってことになる。
まあ、場合によっては送ることもできますけれども、まあ、やはり、まあ、足があるので、まあ、併殺が少ないというところと、うん、まあ、出塁率が高いので、うん、まあ、梶谷がダメだった時でも、まあ、塁に出れると。
一番を二人置くみたいな感じか。
そうですね。
なるほど。
であれば、長打力がある梶谷の方を前に持ってくるってい
う。なるほど。
はい。
梶谷くわはらか。なるほどね。はいはい、ありがとうございます。じゃあ、フミヤさんは、現状の感じ、ビザーズ。はい。
そうですね。ちょっと前の2番梶谷、4番筒香の打順の方がいいんじゃないかなと僕は思ってますね。今の感じだと。
前に戻すってことか。
はい。ちょっとやっぱり筒香3番に持っていくには状態がまだ悪いなっていう感じがするので、ロペス3番に置いといて、やっぱロペスで点を取りたいっていう感じですね。で、宮崎を筒香の後ろに置いとけば、まあそこで少なくとも1点は取れるかなと。チャンスを歩かされた時に1点取るための宮崎っていう感じにしといて、まああと後ろは戸柱とか石川、田中広安あたりは、チャンスでさえ打ってくれればいいかなっていう感じですね。
なるほどね。俺、宮崎3番ってダメなのかな？
僕の考えから言うと、やっぱり、筒香の後ろがやっぱり最大のポイントだと僕は思ってるんですよ。筒香が歩かされた時に、点を取れるか取れないか、っていうのがあって、一番点を取れる確率あるのはやっぱり宮崎じゃないですか。シングルでいいなら打ってくれるんで、そうなるとやっぱり筒香の後ろに、まあ打順はどうであれ、筒香の後ろに宮崎を置きたいってのがあります。
ああ、そうか。確率が高いってことなのか。はい、いや、俺が思ったのは、宮崎はフォアボール取ってくれるから。
はいはい。
だから、溜めることができるっていう。だから筒香の前に僕は溜めたいっていう。でも、ロペスは、もう、フォアボールはまずないなっていうふうに見てるから、絶対フォアボール取れないなって、打ってくれるしかないなって思う。わけですよ。で、その後ろ、筒香の後ろの場合は、もう、打ってくれなきゃ困ると。選んでもらったんじゃ困ると。いうふうに思う。まあでも、それでもいいんだけどね、別に戸柱とかがチャンスに強いんであれば、強いから今年は。 それでも回ってんだけど宮崎フォアボール選んでくれれば戸柱で返すっていうのもあるからね、まあ、だから そんなにどちらどうとかは そんなにはないんだけどね。まあでも宮崎3番もちょっと見たいなっていう気がちょっとするなっていう程度で、まあ別にどうしても嫌だとかそういうことじゃないですけど、
まああれだけの率がありますからね、いろんなとこ置いてみたいですよね。
そうだね、まあやっぱでも一番難しいのは2番だわ、このチームは本当に。ベイスターズは2番が本当難しい。
なんだろう、ね、林先生で言うと2番石川がそうだったのかな、なんか、ね、はいはい、申し訳ないけど楽なんですよ、石川の方が。なんか、なんとなく。
まあまあ、そうでしょうね。
でも逆に めんどくさいのが戸柱なんですよね。この6、7人、うんうん、この辺が。
そうです。
めんどくさいっていう。
チャンスになると人が変わったように打ちますからね、戸柱は。
だからまあ心の拠り所は本当2番に穴が開いてくれてるんで正直助かってますよ、うん、多分
だからあれだけまあチャンスがチャンスというかその3、4、5がしっかりしてるんだら、うん、もう2番すごい話を前提から覆すようなことを言うけど、うん、もう2番送りでいいんじゃないっていうのもちょっと思ったりはしてるんだよね、うん、俺の中では
徹底してね、
うん、そうそう、広安とか石川置いて右左で、うん、でもうバントでいいよっていうのもやはりちゃあるかなってちょっと覚えてきてんだよな、今年の野球見てるとな、本当に勝ちに行くのならば、うん、でもやっぱそれじゃつまんねえよなって思ったりもするしね、まあ、これは難しい、
そこは葛藤ですよね、本当に
そう本当に難しいんだよ
1点じゃつまらないってのはどっかにありますよね。
そうそうそう、でさっきも最初に言ったけど、その相手がバントしてくれるとすごい助かったって思う自分がいるわけで、うん、それを味方のチームにやれって思うのってどうなんだっていうとかね、すごく難しいですね、ここら辺はね、
うん、いや今の話でちょっとだけこうのけさせてもらうと、せっかく9番倉本っているわけじゃないですか、
うん、
だから例えばね1番倉本、うん、2番桑原で筒香ロペス宮崎でいいわけじゃないですか、石川挟まずに。
その、
9番の、あ、つながり的にね、そんなことはないのかな。
わかりますよ、わかりますよ。わかりますよ。わかりますが、でも、倉本は上位に置きたい選手ではないな、俺は。
あ、そう。これ、つながりを持つ意味だけで、どうせ9番始まりを想定して考えると、
そうしたら
いいんじゃないっていう。
うん、そもそも倉本にそこまで打撃を期待してないからね、こんなこと言ってはあれだけど、おまけみたいにしか思ってないから、
うん、
そのでしかもアウトになり方があんま良くないんですよ、倉本って、うん、そのチームの士気がこうガッと上がるようなアウトのなり方はしないような気がするんですよね。もう1球目からポーンって打ってきたゴロとか、
うん、
ショートフライとかが結構あるので、うん、
なるほど、
うん、あんまり上の方には置きたくないんだよなって、うん、どうですか皆さん、他の2人はどうなんだろう。
まあ多分去年がキャリアハイじゃないかなっていう香りがしますよね。大体2割5分から7分のバッターかなっていう。
うん。フミヤさんどうですか、倉本。
いや、僕も去年がキャリアハイだと思いますね。3割は届くようなバッターには見えないですからね。なんか最近、なんか悪い時の石川のなんかフォームに似てるというか、なんか、うん、イメージが良くないんですよね。
選べないってのは辛いよね、フォアボールをね。
そうですね。
悪くても選べたりとか粘ったりとか、たまに粘る時もあるけど、それはこう状態化したいっていうか、なんか、なんで、もう振るって決めたら振るみたいなバッティングするじゃないですか。
うん、
もうどんな球来ても振るって決めたら振りますみたいな。あれだと1番、2番にはあんまりだな。6、7ぐらいだったらば、それで、ね、なんか、びっくり箱みたいに打てるだけはもちろんあるんでしょうけど、ちょっと、そこら辺はあるんですよね、ずっと見てると。でも、そういう選手が多いのは多い、ベイスターズは。基本的に、その粘ってどうのこうのっていう選手があんまりない。
だからこそ、こう、結構、自由度が高いっていうか、打順のね、その、
そうです
ね。ソフトバンク、巨人に比べると、そういう形
で、ね。そう、2番の自由度高いんですよ。
だ
意外と広安が大きかったっていうのはそこなんですよね。いてくれてよかったなって思えるのは。
そうです
ね。別に入った時に、 まあ、広安。あ、そう、入った、ってぐらいだったけど、でも今は、使ってほしいなって思える選手だもんな、うん、
なるほどね。
多分ですけど、田中広康の出塁率が3割3分ぐらいあればもう2番固定でいいかなと思いますね。
ああ、そうね。
今2割5、6分でしたっけが出塁率が。まあ、
そんなもんでしょうね。うん。
ちょっと塁に出ない2番では本当にバントしかないので。
なるほどね。はいはい。じゃあ最後のメールもじゃあ読んでますよ。はい、ね、タッチアップさんから来てますよ。これどこ行ったっけ。これは打順の話はちょっと違うかもしれないんだけど、タッチアップさんからです。お疲れ様です。お久しぶりです。メールです。私、ピッチャーの打席を見てるのは正直好きではありませんと。セリーグはいつ DH 制をするのか待っておりますと。投手が打席に立つのは疲れるし、そもそも本気で打つ気はないと思うんですよ。よっぽどのチャンスでない限り、チャンスなら代打出せよって思いますし、守備など含めたらゲームの戦略的な要素が動くので楽しいかもしれませんが、打つ気ない打者の打席見て嫌気がさすのと、試合トータルで楽しみを想像するのかは、どっちが勝つのか、初めから打者対投手を見てる方が楽しいのか、皆さんはどうなんでしょうかということで、まあ、1対1の対決、ピッチャー対バッターっていう対決を楽しみたいってことなんでしょうね、タッチアップさんは。まあ、でもそういうことよりも、ゲームトータルでの楽しみ方を考えるのと、どっちですかってことなのかな。まあ、多分、
DH も加味してね。
そうそう。はい。というテーマを来ましたよ。まあ、セリーグ見てりゃ、大体の人はでも。
そうですね。
DH 制別にいい、いらないけどなーって思うんじゃないのかね。どうなんだろうね。マックスさんどうでしょう。
でも全然、DH 入れないままでいいし。阪神の秋山の打席を見てる方が、梅野の打席見てるより、どれだけ楽しいかっていうね。まあもちろんこう、多分巨人の菅野にしても、中日のジョーダンなんか多分、結構バッティングうまいはずですけども、ああいうその戦略とかね、まあもう、よく言われてますけど、ピッチャーの交代時期とか、ね、その辺をこう考えるのが見てる方が楽しいっていうね。だからまあトータルすると、好き嫌いで言うと別に今のままでいいっていう、DH に限って言うとね。で、まあ細かい話をすると、ピッチャーの打撃がどうなのっていうのもわかるけど、まあそれを込みで見てるんで、その点を取ってみるよりも全体を見て楽しいから今のままでいいよっていう感じですよね、僕はね。
了解です。ありがとうございます。はい、じゃあ、DH 制ありの、ね、パリーグ、ソフトバンクのファンの、皆さんですか、
まあ、やっぱ、投手対打者っていうのをシンプルに見れるっていうのは DH 制の方が楽しめるのかなと思いますけど、なんていうんですか、僕がジャイアンツを応援してた時の、こう、代打が出てくる高揚感みたいな。
わかるよ、それもそう。
チャンスの時に。あれが、すごく薄まってしまって、なんか、もうオートマチックにその役割の打順をずっと見てるような感じで、入った入らないとか、その戦略上の高揚感というのは確かに見ててなくなったなというのは思いますね。DH 悪いとは思ってないですけど、
わかります。
チャンスとかいうのはなかなかないもんで、まあ実際それ、オークスも今代打ができる選手っていないんですよね。その、代打が出てくる高揚感というのがすごくなくなって、なんか、まあ見てて楽なんですけど、そういう、なんか、高まる気持ちがちょっと見る面でなくなってしまったかが正直あります、
そうだね。なるほどね。はい、わかりました。ケンケ様。
私も全然 DH はなくていいと思ってるタイプなんですけれども、まあ、よくわかんないんですけど、ピッチャーって、もう少しバッティング練習ってすると結構違うのかなって思うんですけどね。
でもさ、これがさ、その、例えば、外気練習するじゃないですか。で、確かにバッティング良くなったとするじゃないですか。でも、ちょっとピッチャーでピッチング悪かったとするじゃないですか。KO されたりとか。すると、まあ、バッティングなんかいいから、 ピッチング練習せえやみたいなやじ多分飛ばされるじゃないですか。それが怖いから、まあ、本当は練習してるかもしれないけど、あんま言えないっていうのは、能見さんみたいなの
は、
あんまない
パターン。やってるんじゃないかと。
やってるかもしれないけど、あんまそれをこう、アピールするのは、ちょっと、うん、そんなことせんでいいから、打撃練習、じゃピッチング練習せんかいみたいな感じ、あるんじゃないの、うん、俺多分藤波とか相当言われてると思うよ、俺。
まあ、確かにね。
藤波、2年ぐらい前に言ってたんだから、大谷にホームランの打ち方教えてくれって言って。
そうね。
まあ、そんなことよりもストライク入れる練習せえっていうふうに、ストライクの入れ方教えてもらえみたいなこと、多分言われてると思うよ、俺。うん、
それ教えてもらえんかったから、こんな結果になってるんですかね。
まあでも、わかるはわかりますよ。ここまでひどいバッティングするかみたいなピッチャー確かにいるからね。
はい。まあね、そこそこまあなんか、一応形になってるピッチャーと全くのピッチャーがいるじゃないですか。で、特に先発ピッチャーなんて先発した後は、まあ、次の日休みで、その次ノースローとかってなってるわけですから、まあ、その時にまあ2軍の練習場かなんかどっか使って、なんかちょっとバッティング練習ぐらいやってもいいのかな。
バッティングセンター行きゃいいよね。
そうですね。
新宿。
だってみんな潜在能力あるわけでしょ。
そうだよね。
みんな高校は4番でエースで来てるわけですから。
どうせしかもピッチャーへ対してなんてそんなにね、バリバリのフォークとか投げてこないんだろうから。
まあそう
だよね。まっすぐだけ待って、それを打ち返すぐらいしといてよって感じは。
そうですね。なんか、秋山のバント指示なんかすげえ寂しいですもんね。
いや、俺でも本当さ、バントはもっと練習しといてっては思うよね、ベイスターズのピッチャーの。バント見てると。せめてバントだけは成功させてよって。伊能とかね。
いや、でもあの、伊能はすごいバント練習 してますよ。
あ、そうなんだ。
ええ、ちょっと私、先月、
はい。
あの、シーズンチケットちょっともらいまして、
おう。
あの、試合前のあの、バッティング練習からこう、ちょっと見て来たんですけど、
はいはいはいはい。
その日、登板予定がない伊能が来て、
はい。
30分以上一人でバント練習やってましたよ。ただすごい下手なんですけど。
そうなんだよ。
うん。前に転がんないですよね。大体ポップフライになっちゃう。
バッティング
マシンで相手にやってて。
そう。しかもその選球眼も悪くないですか、バントするときの選球眼っていうかな。
うんうん、
そんな高いのも見逃しゃいいのに、しに行ってキャッチャーフライになっちゃうみたいな。とかね。
きっとあの、うん、バッティングマシンの本当に全部バントしようとするんですよ。
ああ。
だからそれのがもう、うん、そこからもう見逃せよっていう感じのもバントしてた
ね。うん、まあそれ含めてのバント練習だね。だ
ね、まあそうですね。
なるほど。はいはい。じゃあ、フミヤさんはいかがでしょう ?DH 制。
そうですね。まあ僕も基本的には DH 制ない方が好きなんですけど。
うん。
うん。やっぱり、何するのかな、まあ僕ちょっと見に行ってる数が皆さんよりちょっと多いんで、あれなのかもしれないですけど、いつも見れないものが見たいんですよね、やっぱり。一試合どっかで、あ、今日はここが違ったなっていうのが見たくて。で、そのうちの一つにやっぱりピッチャーが打つっていうのはやっぱり考えてもないところで打つわけで、その意外性が、
うん、
面白かったりするかなと思いますね。
ランドルフのホームランね、みたいな。
そうそう、はいはい。
うん。それもあるよね。
うん。
いや、だからトータル含めて多分得だよね。あった方が。あ、ない方が。
ない方が得だと。
はいはいはい。だと。
だって、まあ、DH でありだけだったら、多分、子供の頃からそういう仕組みで試合をするわけじゃないですか。
うん。
そうすると大谷みたいな選手ってのはもう出てこなくなっちゃいますよね。
そうだよね。
うん。それはやっぱりつまらないというか、夢がないかなとは思うんですけど。
あ、そうですか。DH 概念があるから大谷っていう。
はいはいはいはい。
うん。
ない世界でずっと育ってきたから、ああいうのがいるんだと思うんですよ。
はい。うんうん。確かにそうだよね。まあ別に、ありが悪いとは僕も思ってないですよ。別に。だから今みたいに、両方あるのがベストだ。今のがベストな状態だと僕も思うんですよね。両方ないっていうのも、なんか、どうかなって気もするし、なんか差別感があって、パリーグはあって、セリーグはないっていう、この感じがやっぱりいいような気がするよね。
バランスを取ってるんじゃないですかね、やっぱね。
だったら、どっちが強いかっていう議論は DH があるかない方はまた別よってい
う。まあ、それは別に。そうそう。うん、それはね、楽しみ方として両方とも楽しみ方があるというか、うん、ピッチャー対バッターだけを見る野球、うん、それは楽しいかもしれないけど、それプラス、その先考えたりとかね。
変え時ね、もう一イニング行かないといけないとかね。うんうん、
この前さ、カープ戦、ベイスターズでカープの試合で、石田が投げてる試合で、まあ、海は県警知ってるかもしれないけど、8回表かなに石田に打席回ってきたんですよ。
うん、
で、普通代打出していいタイミングだったんだけど、あえて出してないんですよね。うん、あえて出さずに打席立たして、で、次の回、ピッチャー変えるんですよ。
あ、そう。へぇ、あ、なるほど。
で、これなんでかって、はい、なんで、打席立たしてなんで次の回変えるのってあるじゃないですか。で、それってなんでかっていうと、代打出しちゃうと先にピッチャー変えなくちゃいけないですよね。代打出したから次ピッチャーその人に変わりますって。だけど、石田が一度マウンドに行くふりをしとけば先に向こうが代打出してくるわけですよ。
なるほど。
右の代打。で、右の代打出てきたところで、ピッチャーを三上だったかな、藤岡だったかな、加賀だったかな、に変えて、加賀か、に変えてっていうふうに。だから向こうが左が出してきたら、左ピッチャーの多分、砂田とか、剣とかが投げてきたんだろうし、っていうふうに、そういうのって DH がありなしじゃないと、なしじゃないと、ない戦術でしょ。そこまで頭張り巡らして考えて、見てる方もそうだし、やってる方もそうだし。
打席が絡むと余計にね。
そうそうそうそう。っていうこととかもあるので、先々考えながら見ると、あとはその先っていうのはその試合だけじゃなくて5試合先とか10試合先とかも考えながら見てるとより面白いんじゃないかなという気はしますけどね。まあまあそれは別にいやいやそうじゃないと1対1の対決が見たいんだという人もそれはいるでしょうから別に否定はしませんけど、もうやっぱりそうかな。うん、ないのも楽しいしあるのも楽しいでしょうというところです。はい、ということで、ちょうど1時間半が経ちましたけど。
うん。
これ、言い残したことありますか皆さん。もう完全にメールに沿った形になりました。はい。
いや、意外といっぱいあるんじゃないですか。そんなことないですか。なんか、打順。
うん。過去の、はいはい、どうぞ。
9番にピッ、8番ピッチャーで9番バッターっていう話、してたじゃないですか。あれってパリーグだったらでも基本的に普通のことじゃないのかなっていう思いはあるんですけどね。そうではないんですかね。
要するに打力の弱い人を一番弱い人を8番に送る。
そうそうそうそう、はいはいはいはい。
あ、確かにそれはそういうことですよね。
あーはーはーはー、なるほどね。
うん、
8よりも9の方が、打撃力がちょっと高い人は置いてるってことか。
そうですね。
まあ確かに昔の言葉でよくライパチ君って言葉があったので、打撃の一番下手くそな子が8番ライトっていう、って言ってたもんね。
なんで、そんなにあれなんですよね。違和感がないっていうか。
まあ確かにそう言われてみればそうだよな。
なんでちょっとわかんない。
いやでもなんか、確かに今ストンと落ちた気がするね。なんとかね。
もう、なるほどと。今までの、いろんなね、長文来たけど、その一言ですって収ま
った確かにそうだよな。なるほどね。8番キャッチャーみたいなことでしょ？だから言ってみれば。
そうそうそう、パリーグで言うと。
パリーグで言うと、はい、あんまり
打たない。守備専門の、はい。
山崎勝樹とか、
うん、
ああいう人、キャッチャーの場合、9番ではなくて8番に置いて、9番には繋げられる人を置いたりみたいな。
うん。
ああ、確かにな。なるほど。ありがとうございます。まあ、
ここも、程度の問題だと思うんですけれどもね。やっぱり、パリーグで8番バッターって言って、まあ、率が低いって言っても、まあ、大体2割前後あるじゃないですか。で、まあ、出塁率も含めれば、まあ、3割弱ぐらい、まあ、塁に出る場合と、まあ、ピッチャーで0割5分とかそれぐらいの人ではちょっと違うのかなっていう。
まあ、それもそうだし、仮にその論法、パリーグのそういう論法、ベイのやり方が、良ければ、なぜ他の球団が追随しないんだろうってな
る。まあ、それも、もう、
うん。
みんなやればいいじゃんとも思うよね。それが本当にいいと思う、ね。
まあ、そう、選手構成だとか多分いろんな絡みがあると思いますけども。
なるほど。
ね、年間にやってみて1、2試合ぐらいだと思いますよ。多分他の球団も、うん、もしやったとしてもね。
これは他の人もいろいろ意見あるだろうな、多分な。
いや、あると思うな。
またいろいろ聞いてみます。今度3人しゃべって元尾さんにも聞いてみたいと思いますけどね。
はいはい。はい、ぜひ、はい。
そうですね。わかりました。まあじゃあこんなところかな。他にありますか？言い残したこと。大丈夫？
あとあれですか、あの過去に好きだった打順みたいなものは、は
い、あ、どうぞどうぞ、
なんか書いてありますね。
あればそういった話も本当はできればなと思ったけど時間がちょっとあれだったんですけど、どうですか、ケンケンさんは過去、
過去好きだった、まあ二つありまして、
うん、
単純に能力だけ言えば、あの2007年の巨人が私は好きですね。
2007年の巨人、
あの1番が高橋由伸、
お
で、2番が谷、3番小笠原っていうところが。
お
まあ、非常に2番の谷が、あの理想的なあの2番バッターかなと。1番 の、 あの高橋由伸の場合であれば。
谷が2番なんて打ったことあるんだね。
確かあの時は1年間2番ですよ。
そうなんだ。
まあ、記憶が若干あやふやですけど。
そうですか、なるほど。
うん。まあ、長打力も多少ありの、足も速くて、はいはいはい、出塁率が高くて、はいはい、まあ、得意と、うん。
なるほど。
うん。
他に、あともう一つあるんですか？
あともう一つは、はい、2007年の楽天ですね。
の2007年の楽天。誰、リンデンとかいた頃？
リンデンがいたのは2009年なので、あの4位、うん、あの、確か4位だったかな、この年は。
おう。
あの、1番直人で、2番が高須で、3番がはじめ磯部だったんですけど、
はい。
まあ、その後だんだん鉄平あたりが入ってきて、
はい。
で、4番が武志、5番リック、6番フェルナンデス、で、7番が鉄平牧田あたりで、
はい、はいはい。
で、8番がまあ草野で、9番島と。
おう。
ということで、まあ、前の年の、まあ、新人二人がスタメンでずっと入ってて、
うん。
で、草野もその前の年で、まあ、鉄平も分かったと。
はい、はい。
で、外人が当たっててということで、まあ、ここ2年3年ですごく、ワクワク感が、将来に向けてのワクワク感があったのと、まあ、野村さんがよく、まあ、いろいろ順番を考えてやってたなと思いますんで。
この頃、そうだ、俺、ケンケン一つ聞きたいことあったんだよ。
はい。
言われてた鉄平5番論の真理をちょっと聞きたいんですよね。
ずいぶん過去の話ですね。いや、鉄平、なんていうのか、将来的な先の話で5番というだけで。
それを見据えて5番に置けばいいんじゃないか。
鉄平今は、中距離ヒッターで脚力があるので、
うん、
3番がベストなんでしょうけれども、
うんうん、
まあ、将来的に足が遅くなってきて、もう単純なアベレージヒッターになってくるのであれば、その5番に回してって、うん、で3番にはもっと若くて足が速い人を回した方がいいんじゃないっていう。
将来のことを見据えての打順ってことだ。
そうですね。
なるほどね。
で、早めです
。皆さん
5番で鳴らしてもいいんじゃないのかなっていう。うん。
なるほど。一応先言っておきますけど、ケンケンさんはベイサーズファンの前は楽天ファンですからね。はい、それ踏まえてのもないですよ、
はいは
い。なるほど。
そんな感じ。
やっと分かったわ。5番。ずっと気になってたんだもんね。気になったのにずっと聞いてなかった。いやいや、でも、打順に、その将来のことも考えてもっていうのが、大体その今だったら2番とかね、9番とかいうところには、若手をこう当てはめておいてみたいなことってよくあるけど、将来像も考えて5番を打たせておくっていうのは、ちょっと結構新しくて面白かったですね、っていうのは。うん。わかりました。ありがとうございます。皆さん、他になんか、伝え、残したことはありますか？いい？
いいでしょ？はい。
いいですか？
はい。
はい、はい、はい、はい。じゃあ今週結構分厚い内容でお送りしましたけども。
うん。
ラジオネームね。まだこれでも、日置いてからまたやっても面白いかもしれないよ、俺は。
そうね。
別に、うん、ポリシーがクッと変わる可能性もあるから、こういうのっていうのはね。
うん。
うん。まあ、政務状況によっても変わってくるだろうし。
はい。
ね、あの、他のチーム、このチームの打順論みたいなのもやっても面白いかもしれないし。
うん、そうですね。
またその時は皆さんお呼びして、あの、お話ししたいと思いますので、
はい。
はい。今回出れなかった方も出ないっていうかもしれませんね。
そうですね。はい、朝からですか収録は。朝から。
そうですね。朝からやりたいと思います。
はい。
はい。はい、では、今週は打順論でした。皆様ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。That's Praga was brought to you by Higuchi Channel.